れ様です。にわか腐女子ラジオの西陣です。この番組は文字で腐女子の西陣が表記解釈やネタバレを配慮せずにダラダラと喋っていくというしょうもない番組です。声がガラガラだったりアニメの知識がない中好き勝手ホモホモ喋っておりますので、お聞き苦しい点多々あると思いますがご容赦ください。早速お便りをなんといただいたのでそれをご紹介したいと思います。1通目はなんとフジョリティサーティの香里さんからです。はじめまして、西陣さん、初めてお便りさせていただきます。埼玉県在住の30代腐女子フジョリティサーティの香里と申します。いつも楽しく拝聴させていただいております。本当にありがとうございます。私は腐女子ですが、いわゆる商業 BL をほとんど読まない腐女子なので、西陣さんのおすすめ商業 BL は大変興味深いです。いやいや、私などまだまだです。香里さんの方もさえずる鳥は羽ばたかないを読んで何かなんかいろいろ思うところがあったみたいで、とても感想気になっております。第2回燃えるシチュエーションについてで両肩思いの下りで、私もそのシチュエーション大好きですと激しくうなずいておりました。ですよね。これはもう三浦紫音さんのお墨付きをいただいているような燃えシチュエーションなんで、もうこのシチュエーションに燃えない人はいないんじゃないかと思うぐらいやっぱ王道なシチュエーションだと思っております。アルスラーンのお話をされていた時の王道カップリング、ダリュアル、ナルエラは報われず、ヒラール監禁闇落ち、お互いの心をの隙間を埋めるためのダリューン×ナルサス、リバでもかのドロドロ妄想にシンパシーを感じるとともに、腐女子の業の深さを痛感しました。そしてそれが自分にも跳ね返ってきてダメージを受けまくりでした。かっこ笑これはドロドロ妄想を私はしてるつもりはなかったんですけれども、ドロドロだったんですね。ダイヤのエースの話では、私はタワミ派なのですが、フルミユ萌えポイントを紹介に、ここをフルミユ派はこういうところにフルミユ萌えを見出しているんだなと、他の方の視点、萌え方を聞くことができて面白かったです。いやー、最近はなんか香里さんは、私もなんかほんとストーカーみたいな感じなんですけど、クラミかなとかおっしゃってて、一人しか存在してないけどカップリング複数で成り立たせることが可能な、そういうもう段階に至ってるんだなと思いながらいつも聞いております。古沢可愛いなとかもおっしゃってたような気がして、ダイヤのエースはホモの巣窟でもうぐちゃぐちゃだなみたいな、そういう感じですね。フジョリティさんのフリー会の時にお互いがカップリング表明されてて、その時になんかもしもさんとかがはーんと、私もっといいカップリングしてるけどねみたいな、なんかもうそういう冷たい対応聞いてきたので、なんかフルミユ多分少数派なのかよくわかんないんですけど、フルミユの私がねこんな熱く語ったとしても、なんかまあ他の人にははーんぐらいにしか思われてないのかなって思うと大変恐縮なんですが、聞いていただいて本当ありがとうございます。続きを読みます。腐女子系ポッドキャストはあまりないので、貴重な腐女子系ポッドキャストさんとしてこれからも楽しみに聞かせていただきたいと思います。では お体にお気をつけてマイペースに配信頑張ってください。いや本当にありがとうございます。こんなしょっぱいっていうか、こんな一人でね、一人で喋ってるポッドキャストを聞いていただけて本当に嬉しいです。これからもフジョリティさんを目標に頑張っていきたいと思いますので、ご愛顧よろしくお願いします。それからツイッターの方にリプライをいただいたので、それも紹介させていただきたいと思います。いや本当にこんなうんこみたいなポッドキャスト聞いていただいて、本当に語彙もね貧しい貧困なポッドキャストを聞いていただいて、感想をいただけて本当に嬉しいです。青葉さんという方からコメントをいただきました。西陣さんのにわか腐女子ラジオを聞かせていただきました。8月特に何もありませんとのことでしたが、視聴中のアニメの感想を作品ごとにおっしゃっていたのを聞いて、ジャンルこだわらず楽しみを見つけられることができる方なのかなと思いました。最終的にはホモ変化な感じでしたが、私も女いらねえ派の腐女子なのでわかると思いながら聞いていました。ありがとうございます。普通に見る分にはいいんですけどね、ほらやっぱりそれとホモ的なあれとなると別というか、つまりそういうあれです。あとワートリーが熱い展開、本当に。ただ個人的にジンを攻めるのは嵐山と心の底から思いましたが、どうでしょうか。いやー、嵐山さんかけるジンさんはですね、 あんまりフラグを私は回収することができなかったんですけど、嵐山さんとやっぱいい感じなんですか、仁さんは。ちょっと本当ここ詳しくなんかプレゼンしてほしいんですけど、私的にはやっぱ最上さんかける仁さん前提の林道さんかける仁さんかなとかも思ってたんですけど、なんか最終的にどこにも嫁ぐ先、 あと立ち陣とかですかね、やっぱここ王道かなっても思うんですけど、立ち陣なのか陣立ちなのか知らないですけど思ったんですけど、なんか徐々にですねヒュースが可愛すぎてですね、なんかあの島崎信長くんのキャラの子をどこにお嫁に出すかっていう、仁さんのところに嫁がせたらいいんじゃないかっていう結論に達してですね、なんかもう迷走してワールドトリガーは私の中であの一段落した感じですね。あのアニメの方はなんか新シリーズ、アニメのオリジナルの方に入ったみたいで、とりあえず私はワールドトリガーはこの辺で一仕事終えた感はあります。オープニングがまた変わってて、ラブライブのマキちゃんの方ですね、パイルさんが歌ってる曲だったみたいで、なんかまたいい感じでしたけど、やっぱ一番最初のあのギリギリっていうオープニングが良かったです。続き読みますね。あと商業ビエルも読まれるようで、お下劣田中氏の恋愛ルビの正しい振り方のほどける怪物の話をされていましたが、私もあの話めっちゃ好きです。ですよね。表紙の作品、錆びた夜でも恋はささやくに出てきた DV 彼氏カンちゃんこと林田の話でしたが、こちらも読まれたのでしょうか。読みました。お下劣先生は絵がすごい上手すぎて、なんかもう引くみたいなレベルですけど、いや、錆びた夜でも恋はささやくもすごい面白かったんですけど、やっぱ今んとこ一番お下劣先生の中で面白いのはほどける怪物かなって感じですね。錆びた夜でも恋はささやくの方はあのヘタレ攻めかけるヤンキーってか強がりのヤンキーみたいな、そういう感じのお話でですね、これもボコボコにされるシーンとかがあってすげえたぎる感じで面白かったです。私自身は面倒くさい受けは特に好みではないのですが、なんかわかる気がします。まあ私の場合は面倒くさい攻めが好きなんですが、いや、ここの部分めっちゃ聞きたいです。面倒くさい攻めってどういう感じのことなんでしょうか。めっちゃ聞きたい、気になります。面倒くさい、いや、面倒くさい男たちが、まあ、好きなんで、まあ、結果受けか攻めかのあれですからね、もうどっちでも面倒くさいやつが好きなんですよ私は。だから多分あの今日青葉さんとも共感できると思います。まだ最新の配信しか聞いていませんが、端々にこう分かる分かると共感できる箇所があり、かつ全体的に一生懸命話をしようとしているのが分かるので、友達のマシンガントークを聞いているみたいな感覚でした。あまりラジオを聞く習慣がないのですが、また時間があるときに過去の配信も聞こうと思います。ちなみに私はダイヤのエースではめくり、沢栗とかのクリス先輩受け、みくら、かっこみ、めいつが好きですとのことでした。ありがとうございます。いやー、青葉さんはもうワンステップ上の段階に行かれてるみたいで、みくりとか沢栗っていうのは体格差に逆らった感じのビジュアルじゃないですか。私はまだその段階に至れてなくてですね、すげえ羨ましいんですけど、そういう、なんていうんですかね、受けの方がでかいっていうのをまだ克服できてなくて、燃えるっていうよりもなんていうかチャレンジって感じチャレンジ枠みたいな感じがする。あれですよね、多分青葉さんは勝手なあれなんですけど、あの好きな方を受けにする傾向が女子の方はあると思ってるんですけど、だからクリス先輩が好きすぎてこういう結果になったのかなと思ってるんですけど、どうなんでしょう、気になるな。クリス先輩ね、私も好きなんですけど、あの私のダイヤのエースの世界戦の中ではクリサワ、ブルミユ、クラリオ、鉄順、サナライ、イツメイ、イツ、カッコ、マサメイみたいな感じなんで、ダイヤのエース総本化計画みたいな。 あと最近ハルチの嫁ぎ先をね探しきれないことになんかちょっと不甲斐なさを感じてて、いや、ゾノハルってどうかなって思ってるんですけど、あの前園健太君とハルッチなんですけど、ピクシブもね検索したけどあんまりちょっと少ないみたいで、でもハルッチすげえ男前だから、なんかゾノハルうまくいくんじゃないかなって思ってるんですけど、どうでしょうか皆さん。ゾノハル、あ、ゾノハルの話じゃないんですよね、ミクリとサワクリの話をしてるんですけど、でもなんかミクリとサワクリっていうのが同時に世界の中で成立してるわけじゃなくて、あの平行世界でみゆき×クリス先輩、沢村くん×クリス先輩っていうのが存在してるんですが、なんか私こういうこの感覚にもまだ 発せてなくてですね、なんかどういう感じなんだろうみたいな、いやそういう話じゃなくてですね、大きい方が受けっていうのにまだ課題が残るという話です。でこの克服方法を考えてるんですけど、それの一つの方法として、あの攻めを女体化して逆にするっていうパターンですね。だからクリス先輩が愛しすぎて、だけどクリサワっていうビジュアルしか受け付けない場合は、クリス先輩を女体化してサワクリにするっていう方法が今一番私の中ではホットなんですね。ドヤみたいな感じで語っちゃったんですけど、あのこれ普通にあれなんですかね、常識なんですかね。でもなんかアルスラン戦記とかのピクシブを見てると、普通にダリュアルとかでですね、殿下が女体化してる場合もあって、この時の女体化の必要性はどういう、ただ可愛いに可愛いをかけたみたいな、そういうことでいいのかなって思うんですけど、私の女体化の重要、女体化っていうのは、あの攻めを受けにするためのツールとしてあるんじゃないかって思って、今アラキン女体化とか、あのクラウスさん女体化とか、あ結界先生のですねクラウスさん女体化とか、今自分の中でホットなんですけど、皆さん女体化についてはいかがお考えでしょうか。ご一報お待ちしております。あすごいなんかみくりさわくりの話で盛り上がってしまったんですけど、いやほんとアラキン女体化もっと増えてほしいんで、あのピクシブの創作者の皆さん、本当よろしくお願いしますという感じです。いや本当私最初に弱虫ペダルじゃねえや、あじゃあいいや、弱虫ペダルの話ついでに、弱虫ペダルの映画見てきた感想をずっと前に見たからうろ覚えなんですけど、とりあえずご報告までにお話しさせていただこうと思います。今日はダラダラ雑談、一人雑談会といういつも通りの、あの寂しい会ですので、特になんていうか、山はなし、落ちなし、海なし、やおい会、本当の意味でのやおい会となっております。あで弱虫ペダルなんですけど、私映画館に行くのがまず3年ぶりぐらいで、まずチケットの買い方がわからない、自動になっているようだどうやらと思って、あの後ろの方でチケットを買う人たちを観察してたらですね、なんか親切なおばさんが教えてくれたとか、そういうくだりとかもあるんですけど、まあ、そういうことはどうでもよくてですね、あの映画館にですね、総北チームの紙に書いた総北のチームのなんていうんですか、あれがあって、すごい一人で写真撮ったりしてすげえ恥ずかしかったです。でもめげずに映画館に3年ぶりに行って映画を見てきた感想はですね、ああ遠巻き遠巻きってことですね、遠巻きって感じ。まあそれ以外に何か言うことがあるのかって言われると、金アラクラスター的にはですね、1日目の山登ってる時とかにちょっと近所さんと会話してたので、そこで燃えましたけど、あんまりあの金アラはこれからなんで、あの全然大丈夫なんですけどっていう感じと、あとあの新幹線のところで町宮さんと荒北さんが絡んでて、あの微笑ましい限りだというようなクラスター的にも、そういう感じ の浅い感想しか言えませんね。あとちびちゃんなんですけど、ちびちゃんの感想としては、あの御堂筋くんが本当に秒単位ぐらいしか出てなくて、あのすげえ発狂してて、燃料を逆に投下しないことによって自家生産を開始するっていう、いいことなのか悪いことなのか、ポスター詐欺じゃんってもう発狂してました。あとはあのもらえるキーホルダーは手島さんでした。手島さんは私は今手派かなって思ってるんですけど、あの今泉くんなんか本誌の方で今やばいらしくて、なんかもうあの全然漫画32巻周辺と21巻周辺しか持ってないんですけど、弱虫ペダルはすげえ今泉くん今すげえボロボロになってんのかなって思うとたぎりますね。今手弱虫ペダルの感想は、あで一番私の中であの弱虫ペダルのあの映画のところでのハイライトはです、みんなが最初にあの平和に暮らしてる日常が映された時が一番なんか泣きそうになりました、映画館で一人でですね。であと荒北さんがあの図書館で勉強してるところとかは、あの新海さんの作画のクオリティがすごい良すぎて、この新海さん神がかってるぜと思ったりもしましたね。私実際最初アニメ見る前はあのピクシブとかで流れてくる情報の中でだけの知識の中では新海さんのことが好きで、私はこの沼に飛び込むはずだと思ってアニメ見始めたんですけど、全然違う沼に 最終的にゴールインしてしまって、まあ、人生何が起こるか分かんないなっていう感じの気持ちが呼び起こされましたね、あの時に。あの辺りとかを新原クラスターや福原クラスターの皆さんが歓喜にむせび泣いていたんじゃないでしょうか。弱虫ペダルの映画はそんな感じで面白かったですけど、あとですね、あの、私、見バレとかあれなんですけど、弱虫ペダルの舞台と同じ県に住んでおりましてですね、あの、見慣れた風景がたくさんあったということと同じ県民として、あの、言っておきたいんですけど、あんなに、あの、県民はですね、もっこすもっこす言わないですからね、あの、宮野さんが喋るたびに面白かったですね、すごい。もう宮野さん喋るたびに爆笑っていう、本当にもこす言い過ぎでちょっと恥ずかしかったです。阿蘇の風景とかもめっちゃ綺麗でしたね。あと、あ、巻き盛りのクラスターの人たちも歓喜だったと思いますね。私が遠巻き派なので遠巻き言っちゃいましたけど、もう巻き盛でもありましたね。いや、すごい遠巻きも好きなんで、すごい良かったです。はい、以上で、忘れないうちにと1個前の時期のアニメの感想も喋ります。結局最後まで見れたのは、ギャングスタとランポキタンと、ひもとうまるちゃんと、純情ロマンチカと、学校暮らしと、下ネタという概念が存在しない退屈な世界と、監獄学園と、アルスラン戦記と、石灰戦線は一個前ですけど、まあ、完結しましたね、見事。40何、なんかすごい、長引いてましたけどね、完結してよかったね、という感じですね。じゃあ一個ずつ適当に感想を言っていきます。まずギャングスタ、ギャングスタはですね、萌えが飽和状態で、もうこれはもう萌え以外の何物でもない、なんで商業 BL じゃないんだっていう感じの気持ちもありましたけど、あの終わり方がここで終わるんか、何もまとまって、何も風呂敷を広げたまま、何も回収せぬまま終わったぜっていう、あの清々しい終わり方でですね、逆に。いや、でも本当にコーラスとウォリック、これもですね、私はまだあの現実上の体格に逆らえずにカップリングしてしまうという傾向があるのでですね、ウォリック×ニコラスかなって思っちゃうんですけど、いや、もうウォリック×ニコラスすげえごちそうさまっていう感じでしたよ。一番燃えたシーンはもう今となってはどこの話数の話かは分かんないんですけど、ウォリックが命令だとかそんなことあんま言わせんなよみたいな感じで、まだ主従関係がニコの中ではあるのかなっていう、ちょっとうまく言葉では説明できないんですけど、なんていうか、一応縛られてニコは それなりにウォリックの言うことを聞いちゃうんだみたいな、そういう、ちょっとうまく説明できないんですけど、ここが一番私の中では心に残りました。誰か分かってくれる人いたら私と一緒にポッドキャストしてください。で、あの注目していた桜井貴博氏が声を当てているマルコなんですけど、なんとびっくり、こちらはノーマルカップリングでした。わー、ノーマルカップリングだと分かった瞬間にですね、あーやってしまったーって感じだったんですけど、ノーマルカップリングもあの眼前で繰り広げられてたりとしても、私はホモだと思って見ることができるので、全然大丈夫と思って見たんですけど、やっぱ最初はねびっくりするんで、あー、ここノーマルカップリングだったんだっていう感想です。大丈夫です。桜井氏はノーマルでした。あ、ほんと実際にもノーマルですしね。トワイライトとノーマルがいて、桜井氏はトワイライトじゃないらしいですよ。なんかトワイライト狩りが始まったみたいなとこで終わったっぽいです。で、ギャングスターのオープニングが一番今期のアニメのオープニングの中ではすごい好きでした。ヘビロテして聞いてます。監督の名前は忘れました。監督の名前とかってどういう、脚本とか監督の名前ってどういう意味があるかっていうのも誰か教えてください。すごい他力本願なんですけど、私のイメージとしてはこのコンビニで作られたパンがどうのこうのみたいな、そういうことなのかなと思ってるんですけど、そのこの農家で作られた野菜がこういう製品で作ってて、こういう味がしてこういう特徴があってみたいな、そういうことがアニメにもあるんだろうなって思ってるんですけど、そのことはどうやったらわかるんだろうみたいな、誰か教えてくださいっていうのは、あのあんまり甘えてると思うんで、頑張らないですけど、なんかぼちぼちに学んでいきたいと思ってますけど、監督さんは一体誰だったんだろうっていう感じ、ググレかすって感じですね。はい、次ランポキタン。ランポキタンは何が正解かわからないんだけども、この世はまだ生きるに値するから生きてみようよ的なエンディングの一つで、私はちょっとうんざりでしたけど、ホモ的な意味では20丸でしたけど、福山さんが出てきてからがもうホモ一直線って感じで、 江戸川乱歩とかの作品、私はもう本当読んだことなくて申し訳ない、半分もなんか楽しめなかったもしますけど、もう最後はホモのゴールインって感じで、ホモがゴールインしたアニメでした。監督さんは、忘れてしまいましたね。あ、でもこれもすごい、オープニングもエンディングも良くて、オープニングは雨ざらしっていうグループが歌ってる、スピードと摩擦っていう歌なんですけど、それも私の中で今季2位のオープニングでした。すごいいい歌で、見てるだけでワクワクしました。次、妹まるちゃん。妹まるちゃんはところどころ見てない箇所もありそうなんですけども、ちゃんとなんか最初見て最後もちゃんと見て感想したアニメでした。いや、まるちゃんすげえ可愛かったんですけど、私が一番注目してたのはまるちゃんのお兄ちゃんが、どれだけまるちゃんのわがままを聞いていくかっていう、お兄ちゃん尊敬だなって思ったアニメでした。もうまるちゃんかけるお兄ちゃん、ボンバかけるお兄ちゃん、お兄ちゃん総愛されって感じのアニメだったなっていう感じです。純情ロマンチカは言うことないです。もういい大人がビー玉にですね、お願い事をするっていう、砂を吐くほど甘い展開で、どうも本当ごちそうさまっていう感じですね。ハイライトは伊集院先生にちょっと触られただけだよとか言ってるところに、もう超絶に嫉妬するウサギさんの姿、最高でしたね。最高でした、本当。原作読み返しましたもん。あ、さっきから監督の名前とか何にも学習していないことがさらされてるんですけど、純情ロマンチカは分かりますよ。なんとか千秋さんが、中千秋さんとスタジオディーンというやつです。どやで、学校暮らしは、学校暮らしもですね、なんていうか、まあ、みーくんの可愛さが全てだったと言っても過言ではないんですけれども、まあ、最終的には私たちこれからどうしていったらいいかわからないけど、とりあえず学校から飛び出して新天地へみたいな感じのエンドです。最後犬に泣かされたみたいな人もいたと思いますけど、私はそんでくらいじゃ泣かないですね。あ、なんかちょっと今冷たい人みたいになったんですけど、大丈夫でした。そこは犬はあの世へ行ってしまったんですけど、むしろ人が誰も死ななかったことに拍子抜けというか、くるみちゃんすげえ好きだったけど、ああ、くるみちゃんこれ終わったなと思ったら蘇っちゃったりとかしてみちゃったりしてたんで、びっくりして、ああ、アニメだなっていう、安心と肩透かしっていう感じのアニメでした。でも、もうみーくんがずっと可愛くてよかったって感じです。もうみーくんが可愛かったっていう以外特にないです。下ネタという概念が存在しない退屈な世界は、なんて言うんですかね、なんか監獄学園とドッキングしたのが運の尽きっていう感じですかね。監獄学園がすごい面白かったので、ちょっと下ネタという概念が存在しない退屈な世界はちょっとあーって感じですかね。ちょっとうまく言えないですけど、監獄学園はですね、私が今期の中では一番よくまとまってたし面白かったっていう感じがするアニメでした。私の個人的な、ね、あくまで感想ですけど、監獄学園すげえ良かったんですけど、いや、こっちはなんかあんまりホモ的な意味じゃなくて、なんか女の子の生徒会の、裏生徒会の人たちの方になんか目線が行ってしまってですね、終始会長に踏まれたいとか、いや、有名女子じゃないんですけど、会長に踏まれたいとか、副会長の、おっぱいに溺れたいとか、花さんはホモにしたいっていう気持ちが溢れてたんですけど、皆さんはどうでしたか？あんまりホモって感じはしなかったですかね。結局副会長に全て持っていかれた感じもありますよね。腕相撲大会のところで、アンドレの乳毛がピロロンってしたところとか からもうちょっと副会長の様子おかしかったじゃないですか。さらにクソメガネ、名前何でしたっけ、クソメガネの小西さんが声を当ててた、あ、ガクトだ、ガクトが、で、最後の晩餐に何が食べたいって副会長が聞いて、バッタ丼が食べたいみたいな感じのくだりがあったんですけど、そこで副会長がわざわざバッタを虫捕り網で捕まえてる姿とかを見てですね、もう私は副会長のことがこれで好きにならない子がいるのかと思うぐらい副会長に惚れてしまってですね、今までおっぱいに興味なかったんですけど、そのでっかいおっぱいにですね、なんかちっちゃいおっぱいの方がどっちかっていうと可愛げがあっておっぱいって感じでよかったなって思ってたんですけど、なんかもう爆乳顔をうずめたいっていう気持ちがですね、最近抑えられない感じになってきております。いやー、本当、メイコさんですね、メイコ副会長はすごい、もう汗もめっちゃかいてたりとかして、本当ギャグ要員として使われてるんですけど、本当なんか本当にいい子だなって思って副会長に惚れたっていう 感じでしたね。あとは、あ、でも迷いますよね。皆さん誰が一番好きでしたか？会長、副会長、かなさんであるんですけど、私はまあ副会長かなって感じなんですけど、あの会長の黒タイツもいいし、かなさんの、あの好きな子に意地悪しちゃうっていう感じもすげえ可愛くて、かなさんはホモにしたいなって思ったんですけど、もうすごい女の子たちが可愛いアニメだったなっていう。しかもちゃんと綺麗に終わったし、監獄学園面白かったです。裏生徒会が今度監獄に入るみたいな感じの展開で終わったんで、続きあるんじゃないかなって思ってるんですけど、あ、監督は水島監督だったかな、そんな感じの方で、すごい有名ですね。なんか私も聞いたことある。いや、アルスラン戦記なんですけど、これもなんか2期が決定してるみたいで、あ、てか弱虫ペダル3期決定したみたいですね。本当おめでとうございますって感じで、岩南大学もあのついにあの岩南大学のユニフォームのカラーとかも公式で出てくるんだなって思うとワクワクしますね。あ、じゃないか、アルスラン戦記の話。アルスラン戦記はですね、あの なんかよくわかんないんですけど、とりあえずアルスラン殿下が王都奪還の第一歩踏み出して終わったような感じの感じでしたよ。あ、アルスラン戦記はどうだったかっていうと、あの面白かったです。面白かったんですよ。でもほんとちゃんと、でもオープニングは一番最初のオープニングが良かったです。あとギーブが旅に出ちゃって、あの心配、あとジャスワント君の嫁ぎ先が見つからなくて、うんって感じですね。あとイアルダボート教のね、女の子が結構最後出しゃばってきてたけど、あのエステルが結局赤ちゃんを抱いてちょっと涙した時には私もちょっとうるっときたっていう。あとギルメス死ななかったので、もう同じです、私の中では。でですね、アルスラン戦記と結界戦線でですね、私は総受けを今まで理解できなかったんですけど、もう総受けの意味を知ったという。殿下マジ天使って感じで、あと結界戦線のレオナルド君なんですけど、レオナルド君もマジ天使っていう感じで、今まで主人公に全然興味ないみたいな病気にかかってたんですけど、主人公可愛いじゃねえかっていう。なんでしょうこれは、スポコンにない主人公が好きなのかも。なんか配給の日向翔陽君も、ダイアナエースの沢村英純君も、弱虫ペダルの小野田坂道くんも全然嫌いじゃないんですけど、特に私がめでることはないなっていう感じだったんですけど、天下とレオナルド・ウォッチくんは可愛さがすごくて、どこと掛け合わせてもうまい、どこと掛け合わせても可愛いみたいな、よくわからない、なんか扉が開いた感じです本当に。で、結界戦線は最初から最後までなんかどういう状況なのか分かんなくてもいいんだなって分かった瞬間から面白くなってきてですね、なんかもう何でも起こるみたいな街なんですよね、とにかく。で、もう話はよく分かんなかったんですけども、クラスさん、スティーブンさん、ザップさん、レオナルド君がもうどこと掛け合わせてもうまいみたいな、そういう思いをさせていただいて本当にありがたいという感じですね。はい、まあ今期一個前のアニメの感想はこんな感じで、特に一番は監獄学園が面白くて、モテ的に一番面白かったのはギャングスターですね。皆さんギャングスター原作を買いたくなったと思いますけど、どうだったでしょうか。私は原作は買わないですけど、次へ続き気になるんで続きやってほしいです。以上。次、今期のアニメなんかいろいろやってるみたいで、豊作らしいですね。私はよくわからないんですけど、で一応見てみたのがですね、全てが F になる、ルパン三世、村上、アラゴト、進撃巨人中学校、鉄血のオルフェンズ、おそ松さんです。コンクリートレボルティオとか配給も見たいんですけど、と北斗の拳のやつも途中寝落ちしました。あとダンスウィズデビルっていうのがすげえ畑野くん出てるから見たいと思ってたんですけど、それも寝落ちしました。もうちょっとあの元気が出てきたらですね、また見ると思います。ミュージカルなんですよね。ちょっとよくわかってないんですけど。配給はですね、配給こそ、なんて言うんですか、若かりし頃の痛々しい記憶を呼び起こしてくるんで、ちょっとあの元気がある時に見ないと死んじゃうっていう感じです。なのでちょっと配給も今ちょっと見てないです。とりあえず適当に感想を言いますね。すべてが F になるはですね、ノイタミナです。ノイタミナはですね、なんかうちんちで自動的に撮れるんで、一生懸命見ようと思ってなくても見ることができる枠で、すごいありがたいなって感じなんですけど、ドラマも合ってたみたいで、森先生の小説でよくわかんないんですけど、なんか今のところは才川先生っていうのが、僕が興味あるのは僕たちがどこから来てどこへ行くのかだけなんだみたいな、そういう感じの ちょっとよくわからない感じで、ある科学者に憧れてるみたいな、そういう先生の話と金持ちの女の子の話です。どういう話なのかもちょっとよくわからないですね、今のところ。で、女子的には、萌えちゃんっていうんですけど、女の子が萌えちゃんにムカつく以外にする仕事があるのかなっていう感じですね、今のところの感想としては。才川先生もなんかよくわからないし、萌えちゃんは浮世離れしてお嬢様でどうかなっていうところですね。ぼちぼち見ていけたらいいですね。はい。ルパン三世はなんかとりあえず本当に邪な気持ちで見始めて、腐女子からするとまあ方法という感じですね。本当腐女子の話しかできないんですけど、あれですね、どうしたらいいんですか、あの三人組を。誰かご一報いただけると幸いです。どうなんですかね。一番好きなのはやっぱ次元ですかね。なんか苦労しそうで、五右衛門は俺好きな風に生きてくぜみたいな感じだったんで、特にお好きにやってくださいという感じで。で、野良神もですね、私のテレビで自動的に撮れるので頑張らなくてもいつも撮れちゃうっていうやつでですね、会社はボンズです。これはノンさんがボンズにはすごい全幅の信頼を置いているって言われてたので、野良神はですね第2シーズンみたいな感じなんですけど、なんと第1シーズンを見ていないのに第2シーズンから見ているっていう感じなんですけど、ボンズだからちょっと見てみるかみたいな、そういう感じで見てます。なんか話的には今毘沙門を殺そうみたいな企てを起こしてる人がいるみたいで、ちょっと穏やかじゃないなみたいな話です。で、ホモ的には普通に神谷さん、野良神とカジ君の雪音がホモだなって感じ以外特にないですね。カジ君が武器みたいですね。神器武器、野良神は以上で。進撃巨人中学校も見ました。進撃の巨人はですね、私は15巻まで漫画を読んだんですけど、それ以降ちょっと話を終えてなくて、今どうなってるんですかね。エレンが捕まってからどうなってるんでしょうね。ちょっとぼちぼち買い揃えていきたいとは思ってるんですけど、ちょっと進撃の巨人には私ホモが見つからなくてですね、リバエレとかエレリバとかエルリーとかジャンアルとかベルライとかライベルとか、いろいろね提供されたネタはあるっぽいんですけど、どれもスルーしてきてしまって、特になんかホモ的な意味で燃えてるっていうわけじゃなくて、ミカサにただ憧れを抱いてるみたいな、そういう感じで漫画を読んでたんですけど、最近ミカサの目に光が宿ってきててですね、私は初期バージョンのミカサがの死んだような瞳が好きだったんですけど、最近なんか目に輝きが出てきて、個人的には残念だなっていう感じでですね。普通に巨人中学校は平和で良いアニメです。ミカサの走り方が可愛いで、鉄血のオルフェンズなんですけど、私はこれでガンダムデビューというかさせていただいてるみたいな感じでですね、もっとガンダムって服着てるのかなって思ったら、今回はなんか上半身裸でですね、腐女子の人にサービスしてるのかなって思ってるんですけど、どうなんですか。私はガンダムわからないんで、ルルーシュ、エヴァ、ガンダム、ヤマトみたいなガンダムオタクさんには怒られそうなんですけど、普通に今のところは面白いんですけど、割と三日月がですね、人を殺すのが早くてびっくりしてるっていう感じですね。でも三日月、後ろに背中に埋まってる後ろのボコボコみたいなのに燃えますね。それだけで暗い過去があったんだなって思えて感謝しかないです。カップリングとかはまだ早まるべからずと思ってるんですけど、まあ普通に一回見ただけで、オルガー×三日月、あとは桜井さんの幕なんとかとガエなんとかみたいな、桜井さんまた出てるんですね、ご活躍のご様子で。三日月はですね、笠井健吾さんっていう人がやっててですね、オルガは細谷義正さんです。ダリューンがここでも大活躍。ケツのオルフェンズはガンダム全然わかんないんですけど面白そうですよ。皆さんガンダムわからない人もここからにわかとして楽しんでいけるような感じでした。ソマツさんはまあこれは完璧にツイッターが騒がれてて、なんかいろんなことのパロディをやったりとかして見てて、すごい話題になってるみたいで面白いです。声優さんも豪華で、おそ松、からまつ、 チョロ松、一松、十四松、とど松っているんですけど、多分ですけど CV は順番に桜井さん、中村雄一さん、神谷博さん、福山潤さん、小野大輔さん、入野美優さんで豪華で、就職活動とかしたりしてました。おそ松さんがまた疲れてきてしまって後半失速気味なんですけど、喉もガラガラで、一番なんだろうな、注目してるのはやっぱりあれも見たいんですけどね、あのヤングブラックジャック、もしかしたらそこでドボンと行くかもしれないんで、まだ見れてないで、忘れてたんですけど、ワンパンマンも今期やってますね。ワンパンマンめっちゃ面白いです。忘れてたにもかかわらず今思い出したんですけど、ワンパンマン、ワンパンで敵を倒してしまうワンパンマンさんが虚無感に陥るけど、そこになんか石川海斗くん演じるサイボーグみたいな人がやってきて、弟子にしてくださいみたいな、そういう、まだそういうとこなんですけど、あ、鉄血のオルフェンズとワンパンマンが今期は私は注目です。なんかいろんなキャラが出てくるみたいで楽しみですね。なんかフォルムがあんまり燃えないですけど、丸コメくんみたいな感じでですね、だけど普通にアニメとして面白そう、アニメとしてとか、なんか偉そうなこと言っちゃってよくわかんないけど、普通に面白そうで、はい、以上。はい、今回のにわか不女子ラジオはこの辺にしたいと思います。いろいろなんか月島くんの誕生日を祝えなかったり、ケンマちゃんの誕生日を祝えなかったり、いろいろ配給のですね、いろいろ思うところがたくさん、なんですか、心残りなところはたくさんあるんですけれども、まあ配給も徐々に再生していきたいとは思っているんですけど、まあちょっと安静に。あ、CV、あの、決まりましたよ。もう普通にご存知だとは思うんですけど、あの、ボクトさんの声が、木村良平さんで、高橋くんの声が大阪亮太くんです。すごい、豪華な二人をぶつけてきたなという感じで、あの、いや、赤橋くんの声はまずあんま想像できてないんですけど、やっぱボクトさん、木村良平くんっていうのはすごいいいキャスティングなんじゃないかと思ってます。偉そうに。すいません。なんかすごいボクトさんの声楽しみです。にわか不女子ラジオではお便りを募集しております。ツイッターやブログなどからピピッと送っていただけると大変励みになりますので、よろしければ、何もないと思いますけど、あの、よろしければご感想など送っていただけるとすぐ読みます。では、もうだいぶ喋っていろいろ頑張ったな。今回もアルスラン戦記と結界戦線はですね、あの、総受けの意味を教えてくれて本当にありがとうっていう感じの日々を送っていた西陣でした。ありがとうございました。